き続きペップのめグッドバッドイヤードをお送りしております。続いてバッドお願いします。
はい、今回バッドに選んだ作品はこちらですね。アシュラ、キム・ソンス監督作品133分、レーティングは R15 でございます、はい、今回のバッドの理由はですね、こちら私寮で評価をさせていただきましたんで、はい、またいつもとは違う変則的なバッドの紹介ということなんですが、はい、ほぼ悪人しか出てこない映画という意味においてのバッドでございますので、ただですね、実はこのバッドに選んだ理由はもう一つございますが、それはこの作品のお話の最後の方でちょっとさせていただきたいなと思います、はいはい、私はこれを神戸元町映画館で、拝見いたしまして、割引日とかではなかったんですよ、
はい、
しかも、夜遅い20時スタートの回だったんで、お客さんはまあ10人弱ぐらいだったんですが、これは当然お昼間の回とかはもっとたくさん入っておられるし、割引分ももちろんもっとたくさん入っておられるということはお伝えしておきたいなと思います、うんうん、ではお二人には、予告編をまずご覧いただきたいと思います。はい、見ていただきました、いかがでしたか。
コップをバリって食べるみたいな、
はあ、ありましたね
あれはどういう展開なんですかねなんでそんなことしちゃって
、うん、痛そうなシーンがいっぱいありますね。
そうですね、うん、はい、ではですね、本作のあらすじを、キネノートのアプリの方から引用させていただきたいと思います。パクソンベ市長ファンジョンミンは利権と成功のために各所で犯罪を犯し、金に物を言わせてその後始末を刑事のハンドギュン、チョンウソンですねにさせていると。末期がんにかかっている妻の治療費を言い訳に金を得るために悪事に手を染めるドギョン、そんな彼の弱みを握る検事キムチャイン、クァクドウォンさんですけども、と検察捜査官ド・チャンハク、チョンマンシクさんはドギョンを利用してパクソンベ市長の不正を暴こうとする。検察とパクソンベ市長に追い詰められていったドギョンは後輩の刑事ムンソンモ、チュジフンさんですけどもを悪事に巻き込んでいくと、こういうのがあらすじでございます。では、3つのポイントを挙げて、紹介の方を進めていきたいと思うんですが、まず1つ目、あゆみさんに知ってほしい韓国映画を支える名優たちから2つ目、ノワールでも笑いを忘れない、名シーンの数々、それから3つ目、ある人と重なるチョンウソンの現在地点と、こういうことでお話を進めていきたいと思うんですが、はい、まず1つ目、あゆみさんに知ってほしい韓国映画を支える名優たちと。
こんなピンポイントで
目の前にいるんでね、ピンポイントでいきたいと思いますが、はい、韓国映画とかアジア映画あんまりご覧にならないと前にもお話しされてましたけど、はい、なぜ見ないんですか
なぜなんですか
まず言語がちょっと苦手っていうのと、人の顔が区別がつかな い,
っていう、アジア人同士なのに
と、あとヨーロッパが好きなんで、
そこがでかいんじゃないですか。
アジア映画よりもやはり優先してヨーロッパの映画を見てしまう。
なるほど。韓国映画で今まで見た映画ってありますか。
ないですね。
ゼロ
ゼロない、
はい、
ゼロ
てかアジア映画で見たのか
ちょっと今びっくりしましたね。
ゼロはびっくりしますよね、さすがに。
多分、韓国、いや、あるでしょ。いや、ないです
。そうなんや。
アジア映画多分5本ぐらいしか私見てない。
で、韓国はゼロ。
はい。
そんなあゆみさんに知ってほしい、はい、韓国映画を支える名優たち、
はい、
話をしたいと思いますが、今ここにですね、
はい、
悪人たちの相関図ということで、主要なメンバーが出ております。はい、一番はやはりこの人ですよね。パクソンベ市長を演じているファンジョンミン、コクソンにも出ております、今公開中ですよね。それからアシュラ本作、はい、それから華麗なるリベンジ、ヒマラヤ、ベテラン、それから新しき世界と、そうそうたる作品に出ておりまして。
今人気なんですか。
超有名ですよね、いい役はもちろんできます、
はい、
悪いやつやねんけどいい役っていうのもできます、
うん、
悪いやつやけどほんまに悪い役というのもできます、全てをこなせるスーパースター、
何でもできるやんっていう。
日本で言ったら誰って感じですか。
いないですね
外国でもいないですか。
即答でしたね、いいですね
いないでしょう。日本人でこの役やれる人はいないですね。
海外は、
海外どうかな。
海外で
もうでも探さなあかんぐらいですよ、パッと思いつかないです。
俳優の中でもトップ中のトップ
と言ってまあ差し支えないんじゃないですか。特に韓国で言えば、まあ、あのイ・ビョンホンとかもハリウッドにね、はい、よく出てるのであれです、うん、韓国国内のスターといえば、まあ、やっぱり今はナンバーワンじゃないですか、
うん、
ファン・ジョンミンは、
うん、
まあ、人気も実力も、
うん、
という意味において、それから、こちらですね、キム・チャインという検事を演じております、カク・ドーンさん。これも、コクソン。それから、この作品、アシュラですね。
うん、
それから、弁護人。それから、タチャ、神の手という作品。それから、悪い奴らという、まだこれまだ悪い奴らの映画なんですが、とか、ある会社員。まあ、こういった作品で、まあ、大体が、あの、バイプレイヤーなんですよ。
うん、
で、今回は、まあ、割と主役級の作品で、まあ、コクソンでは初めて演じられたという話は、前に、あの、注目作のとこで私も話させていただいたと思うんですけども、アシュラと、それからコクソン、まあ、同時期に上映になりますよ、
はい、
今この作品を両方劇場で見ることができるタイミングなんですね、はい、まあ、これ配信されてる頃には終わってるかもしれませんが、
うん、
このコクソンとの差ですよね、
うん、
役の差、演じ方の差の必見ですよ。
同
じ人やけど同じ人とは思えない。
なるほど。
見た感じは同じなんですけど、
はい、
もう演じてるキャラクターが全く違うので、
はあ、
全く同じ人とは思えない。これがすごいですね。
演技の幅をね、
もちろん
入れる
という。それから、こちら、チョン・マンシクさん、こちらも名バイプレイヤーなんですが、まあ、このアシュラですね。それから最後まで行く軍刀、七番坊の奇跡、それからミッドナイト FM、まあ、これもね非常にいい作品なんですが、それから、まあ、韓国映画ファンじゃなくても誰でも知ってるんじゃないかと思う息もできない、
うん、
で今非常に印象的なマンシクヒョン、マンシク兄貴っていうのを演じてるのがこのチョン・マンシクさんなんですね。
名前が覚えられないんですよね。
ああ、まあもちろんそれはね、経験ですよ。
うん、うん、あ、そうか。
やっぱりなかなか覚えられへんのは。
なんか似てないですか、みんな。パクとか。
もちろんもちろん。
何ソンみたいな。
うん。
何ソン。
そう、まあまあ、韓国の名前なんでね、どうしてもその癖はあるんですけども、うん、まあそれがちょっと名前と顔が一致しだすと、うん、まあより分かりやすくなると。
はい、
うん、まあこの方はですね、まあ見た感じ見ては分かると思うんですが、うん、まあ坂東英二さんをちょっと男前にしたような感じの人なんですよね。チョン・マンシクさん。
シック。
はい。それから、今回ですね、僕は、初めて意識したんですけど、このキム・ヘゴンさん。役的には、ファクソンベ市長の資金源であり、裏組織の人間であるということなんですけども、うん、まあ、この方は、アシュラ、それから、最後まで行く、
うん、
それから、マルティニークからの祈りという作品があったんですが、
うん、
これなんかにも出ておられて、僕、マルティニークからの祈り見てるんですけど、
はい、
この方がどの役やったかっていうのを思い出せないぐらいの感じで、
うん、
今回はもう非常に印象的でしたね。
うん、
作品見たらわかるんですけど、すごいしゃがれ声なんですよ。
うん、
酒焼けかって、これ役作りかどうかわかりませんけど、ぐらいのしゃがれ声で、イメージするなら梅沢富美男さんですね。ああいう感じを非常に強くイメージしました。
なるほど、
はい、それからですね、本作ではこのボウキレという役を演じておりますキム・ウォネさんが、まあ、非常に印象的な役なんですけど、この方はアシュラとか華麗なるリベンジ、それから、かくれんぼという作品が劇場公開はされてないんですけど、
はい、
僕あの韓国映画祭の方でちょっと拝見した作品がございまして、うん、それにも出ておられたということで、はい、まあ、覚えてないかったんですけど、
うん、
そういうようなバイプレイヤーが、並ぶ中、主役はこちらですね、
うん、
チョン・ウンソンさん、イケメン代表のナンバーワンと言っていいと思うんですけど、うん、まあ、この作品のアシュラ、それから監視者たち、それからこのコーナーのタイトルにもなっておりますグッドバッドウィアード、
うん、
それから私の頭の中の消しゴム、
うん、
タイトルぐらいは知ってると思うんですが、
はい、
の、チョンソンさんで
ございます。ハンギョドンみたいですね
あ、これは役名ですよね。ハンドギョンはね、
ハンギョドンを思い出すの
あの俳優さんはチョンソンさん
、はい、
それからイケメン代表ナンバー2チュジフンさん、ムンソンモという役を演じてるんですが、彼はまあこのアシュラ、それからコンフェッション友の告白、それからアンティーク西洋骨董洋菓子店、
うん、
これ日本のあの漫画原作の作品なんですが、
うん、
これの韓国版の映画版にも出てて、元モデルという
綺麗な顔ですもんね。
綺麗な顔ですよね。こういうような方々がいるということをですね、
うん、
まずあゆみさんには知っていただきたい。
めちゃくちゃ覚える人多いですね。
多いですね、
はい、
はい、で2つ目いきますね。ノワールでも笑いを忘れない名シーンの数々ということなんですが、ファン・ジョンミンが演じるパクソンベ市長、ノーパン演技、
うん、
ノーパンで演技するシーンが実はあるんですね、
はい、
これはもう、まあ、あの作品を見ないと、
うん、
あのなんとも形容しがたいので、うん、あの見ていただきたいっていうのが一番なんですけど、うん、まあまあこのシーンはもう本当見た人ならわかると思いますけども、最高としか言いようがない。 シーンですね。それから、キム・ヘゴンさんが演じるテビョンジョの一味がパクソンベ市長を襲撃するというシーンがあるんですよ、うん、これが非常に笑いを誘うシーンになるんですね、うん、で襲撃シーンやのになんで笑いを誘うんかなっていうふうに思うじゃないですか、うんうんはい、まあこれはまあ見ていただいたらわかるんですがある理由があってということなんですよね、うん、だからまあここも非常に見ていただいたらああ面白いなと思っていただけるところだろうなというふうに思います。それから、カクドーン演じる、このキム・チャイン検事が、このチョン・ウソン、この人も刑事ですからね。
はい。
が演じる、このハン・ドギョンを屈服させようとするシーンがあるんですよ。このシーンも、むちゃくちゃ笑えるんですけど、この、まあ、人が人をこう、屈服させる際に、まあ、マウンティングという言葉を使いますが、マウンティングをする方法として、まず一つ、同じ目線の人をマウンティングする場合は、力ずくで押さえつけるというのが、うん手段としてあると思うんですよね、うんうん、同じ目線に立ちたくないという検事と一刑事なので、うん、まあ当然位が違うわけですよ、
うんうん、
だからこいつと同じ目線で屈服させようとは思わないわけですね、
うん、
自分の立場はそのままで、うん、あくまでも下の人間に対してお前は下やねんぞというのを分からせる、うんうん
はい、
そういう時の人間というのはどういう言葉遣いをするのか
うん、
どういう態度を取るのかというのを注目してみていただけるとですね、
うん、
この屈服させようとするシーンの面白みというのがまたグッとね増すので、
うん、
ぜひともその辺を意識してちょっと見ていただきたいなと思います、
はい、
それから、3つ目ですね。ある人と重なるチョンウソンの現在地点、洋の東西を問わずですね、蝶がつく2枚目俳優というのは、まあ、年齢を経ていきますといつまでもイケメンモテモテ、
うん、
いい人キャラというのはまあ難しくなってくるわけですよ、
うん、
どんどんどんどんイケメン出てきます、若い子出てきます、うん、そのポジションはどんどん若い人に奪われるわけですよね、
うん、
だからそういう人たちはどこかで路線変更をして、うん、オプションを身につけないと、
うん、
役者としてはやっぱ難しくなる、
うん、
わけですよね。チョンウソンさんが今までやってきた役というのはやはりそういうイケメン枠の役、はい、いい人の役、うんというのが、まあ、多いは多いんですよ。で、やっぱり年齢が差し掛かってくるにつれて、いろんな役にトライをされてるんですが、今回は、今までも、そして、自分の中にもない悪というものを体現するということで、オプションを身につけようと、路線変更をしようと、まあ、図ってるわけですよ。
はい。
ただ、これは僕の見方ですけども、
はい。
僕が見る限り、それは、この本作では、ウィークポイントになってると思います。というのは、やはり、先挙げた、ファン・ジョンミン、
はい、
カクドウォン、
うん、
チョン・マンシク、それからキム・ヘゴンとか、あとボーキレのキム・ウォネとか、こういうような人たちがですね、
うん、
まあ怪演に次ぐ怪演なわけですよ。だからこういう名優バイプレイヤーたちとごするには、まあ正直言うて明らかに役不足でした。
へえ、
ここがもっと弾けてたら、
うん、
それこそ路線変更がもうバチッとハマって成功してたとしたら、うん、もっともっと大ヒットにつながったんじゃないかなと、
うん、
韓国でもですよ、
うん、
というふうに思いましたね、
うん、
そういうチョンウソンが僕は誰と重なるのかというと、
はい、
以前このコーナーで取り上げたスクープの中の福山雅治さんと非常にダブるわけですよ。福山さんも今そういうところに差し掛かってると思うんですよね、
うん、
ご結婚もされて、
うん、
俳優としての岐路に差し掛かってる、
うん、
そこでやはりスクープのような都の城静香というちょっと型破りな役を演じた姿と非常にダブりましたね、
うん、
そしてその結果というのも非常にダブったと、
なるほど、
僕としては思いましたよということですね。結んでいきますけども、
はい、
本作はですね、実は韓国では大ヒットとまでは言えないぐらいの興行収入だったようなんですね、
うん、
というのは本国の人は、まあ、我々が韓国映画にイメージするその過激な暴力描写の映画というものに対して若干引いてるというような側面もどうやらあるらしいです。それが影響したかどうかはわからないんですが、大ヒットとまでは言えないぐらいの感じだったというような話を僕は聞きました、
うん、
冒頭でバットの意味もう一つあるんですよというような話をしましたが、
はい、
この公開同時期の韓国映画3本実はあるんですね、
はい、
お嬢さん、 はい、アシュラ、コクソンというのが、うん、まあ割と3本セットで語られることが多いんですけども、はい、この3本の中に関して言うても、僕の評価としてはやっぱりアシュラが並べたら一番下に来るかなというふうには思う、うんうん、
はい、
そういう意味でのバットという意味合いも実はあるんですよということなんですけども、うん、先ほどから言うてますように、まあ、名シーンの数々、うん、まあ、笑えるシーンも含め、
うん、
まあ、暴力シーンも含めですね、うんうん、名シーンの数々、それから予告編でもちらっと映ってましたけど、カーチェイスからの、カークラッシュのシーンがあるんですよ、うんうん、まあ、それなんかはですね、まあ、見ていただいたら分かるんですけど もう本当にどうやって撮ったか分からへんぐらいの、まあ、すごい映像なんですよね。プラス先ほどから言うてますように、このバイプレイヤーたち、名優たちの開演に次ぐ開演はやっぱり必見、うん、3本並べた中での一番下かもしれないですけども、作品のクオリティとしては十分見るに値する作品なので、うん、僕は良というふうに評価をさせていただいたんですが、はい、実はですね、この監督さん、キム・ソンス監督自身はあまり納得をされていないというふうな話を、木曜チームで宇多丸さんも言ってましたが、うん、この作品の前作のフール、運命の36時間という作品があるんですよ。フールというのは、はい、FLU、 インフルのフルですね。
HULU じゃないですね
違う、 HULU ではなくてFLU、 運命の36時間フルと、まあ、読むと思うんですけど、こういう作品が実はありまして、まあ、いわゆるパンデミックものなんですけども、うん、これね、僕劇場で見てるんですけど、
うん、
むっちゃくちゃ面白いんですよ。
うん、
監督さんはなんか出来にあまり納得をされてないっていうような話を宇多丸さん言ってましたけど、それでちょっと見逃すには惜しいぐらいの作品なので、
うんうん、
まあ、フールとアシュラはどっちかって言われたら、僕はフールを推したいぐらい、
うん、
面白い作品です。もういろんな要素を詰め込んで全部乗せで、これ仕上げんのっていうような感じの作品になってるんで、うん、まあ、ぜひともこれフールも見ていただきたいですし、もちろんアシュラも先ほどから言ってるように見る価値はもう十二分にある作品なので、
うん、
まあ、こちらもぜひとも見ていただきたいなというふうに思います。
はい、
ということで、今回のバッドは、出てくる人たちがほぼ悪人という意味のバッドで、アシュラ、こちらをご紹介いたしました。